的 CD 一号麦上。
こちら三田市消防本部の時間です。この1ヶ月の火災救急状況、注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきましょう。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。今日は三田市消防本部から警防課、坂本茂明さん、そして消防団女性班の寺東由美さんにお入りいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
ではまず、坂本さんからお話をいただくということになりますが。
はい。
はい。
はい、三田市消防本部警防課指令係の坂本と申します。本日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。今日はどんなお話聞かせていただけるんですか。
はい、令和4年中の災害件数について、はい、お話ししたいと思います。
はい、
はい、まずですね、今日現在令和5年の、はい、件数からお知らせしたいと思います。
気になりますね。お願いいたします。
朝9時現在なんですけども、はい、火災が13件、
はい、
救急が1021件、
はい、
救助が34件、
はい、
その他が84件、
はい、
の災害に出動しております。
そうですか。
はい、
はい、分かりました。昨年の分も教えていただけるので、はい、それぞれの内容というのは後ほど詳しく、ね、ご紹介いただけると思います。はい、火災13件というのはやっぱりちょっと多いかもしれませんね。
そうですね。3月にバタバタと火災関係、内気関係が立て込んでありましたので、はい、結構去年の26件から比べますともう結構ね13件いってますんで、
そうですね、
結構早いペースなんかなと思って感じております。
去年1年間で26件だったのが、うん、この3ヶ月でも13件ということは多いですね。
はい、
とにかく乾燥続いてますからね、はい、気をつけないといけないですね。
はい、そうですね。
はい、ありがとうございます。はい、ではまず、先ほどおっしゃった、
はい、
令和4年中の災害件数、はい、こちらのご紹介よろしくお願いいたします。はい、
災害件数ですけども、はい、三田市内の災害件数のうち火災についてお知らせします。はい、火災件数26件先ほど申しましたけども、はいはい、これ去年
1年間
ですね。はい、内容ですけども建物火災が9件、
はい、
林野火災が4件、
はい、
車両火災が3件、
はい、
その他火災が10件、はい、合わせて26件、発生しております。
はい、
火災による負傷者なんですけども、4人、発生しております。
そうなんですか。はい、
で、では3年ですね、おととしは32件の火災ありましたんで、
はい、
4年中の26件ということで、前年と比べますと6件、減っておる感じになっております。
ああ、そうなんですね。はい、はい、分かりました。そして火災の原因についても教えていただけますか。
はい、何個かあるんですけども、去年1年の間の火災の原因として、
はい、
屋外での焼却火が燃え広がって、はい、火災になったものが一番多かったです。
やっぱり三田のこの環境としてありますね。
そうですね。
はい、
また後ほど詳しくお知らせいたします。
お願いいたします。
はい、さらにですね、収集ゴミの中にですね、使用済みのスプレー缶が入っていたために、ゴミ収集車のこの収集の時に圧縮されるんですけども、
はい、
その圧縮の時に火災になるケースが年間数件ありました。
危ないですね。気をつけないといけないですね。
はい、あとですね、はい、天ぷら油からの火災も、はい、毎年ですけどもね、これも発生しております。はい、
これも後ほどじゃちょっと詳しく教えてください。はい、
その辺もまた詳しくさせていただきます。
はい、
あと、電気コードの、はい、ショートから火災になったものでありますとか、
はい、
電気器具から火災になった事例もありますので、またその辺も紹介したいと思います。
はい、わかりました。はい、じゃあ火災にならないために注意するポイントもぜひ教えてください。
はい、焼却、屋外の焼却日なんですけれども、まあ、農業を行う上でやむを得ない場合ですとか、
はい、
宗教上の理由の行事について行われることはあるんですけれども、はい、乾燥注意報が発令しているときは焼却行為を控えていただきまして、
はい、
周囲への炎症も してしまうかもしれませんので、
はい、
気をつけてください。
そうですね、ですね、乾燥注意報が出ているときには本当に気をつけなきゃいけませんね。
そうですね。はい、またですね、焼却を行うときなんですけども、
はい、
事前に消火用の水ですね、
はい、
を用意しておきましょう。
はい、
で、 焼却地は一旦家に帰ったりせずに火の監視を怠らないようにしてください、
はい、じゃあ一旦つけたらもう家に入らない。
そうですね、昼ご飯食べにね、はい、ちょっと帰ってる間にとかね結構そういうことがね、あったりしますんで、はい、まあ出た目を離さないということがね大切だと思います。
消火用の水と言いましたらいわゆるバケツみたいなものを。
そうですね、バケツで用意してもらってもいいですし、大きく燃やされるんであれば、はい、周りに水を撒いてもらったりとか、
そういう準備
もこの範囲で燃やすというのを決めていただいて、はい、それ以上広がらないと、はい、いうことに、ね、していただきたいなと思います。
はい、原因がいろいろあると思います、はい、その他の先ほどご紹介だったゴミ収集車、こちらは気をつけることなんでしょうか。はい、
そうですね、ゴミ収集車の火災なんですけども、今現在ちょっとゴミの出し方変わっておるんですけども、三田市のゴミの出し方しっかり守っていただくようにお願いします。はいはい、現在スプレー缶については、穴を開けずに瓶収集で出すことになっておりますので、
瓶
の方に出すことになっておりますので、はい、協力の方お願いします。
はい、わかりました。はい、まだまだ火災原因注意することありそうで、先ほど出てきたこの天ぷら油、はい、こちらも詳しく教えてください。
はい、天ぷら油火災なんですけども、これも毎年発生しているんですけども、はい、これはですね、天ぷら油の温度が上がりすぎた時に、火災になってしまいます。
はい、
で、どんな時かと言いますと、少ない油で揚げ物した時ですとか、
はい、
コンロ、ガスコンロとかですね、はい、IH クッキングヒーターのセンサーついてますよね、
はい、
そこが正常に作動しない時ですね、まあ故障である時とか、まあ、汚れている時ですね、
はい、
そんな時はセンサーは作動しませんので、加熱しっぱなしになりまして、油の温度が上がりすぎて火事になってしまいます。
はいはい、ここが、はい、私も勘違いしてたんですが、はい、油の温度が上がりすぎて火災になる。
そうですね、
火が入るわけじゃない。
油の温度が上がると、発火するんですよね、
勝手に。
そう、油が発火するので、
だから IH でもセンサーが壊れてたら上がりすぎて、
そう、上がりすぎると、そう、
発火すると
。発火すると、はい、
あ、そうなん
ですね、ただ、まあ、そういうことですね。
はい、
はい、
火災を起こさないためはどうしたらいいでしょう。
はい、火災を起こさないためにはですね、やっぱりコンロの周辺とか、キッチンの整理整頓、
はい、
でから天ぷら油の鍋の清掃ですね、底面とかもきっちり洗うことで、火災のリスクの発生がかなり抑えられます。
そうなんですね。
はい、それとですね、やっぱり何度も言いますけども、調理中はですね、その場を離れず、
はい、
もう目を離さないことが一番大事ですね。
そうですね。
はい、で、もし火災になってしまった時はですね、キッチンに消火器を備えておくと、
はい、
万が一こう火が入ってしまった時にでも迅速に対応できると思いますので、
はい、
安心やと思います。
はい、今は割と手軽なエアゾール的なものが
あります、ね、そうですね、エアゾール消火器もありますので、はい、それキッチン専用なんですけども、
はい、
台所の1台も1台というか1つです ね置いていただくと、はい、まあ、安心かなと思います。
はい、ありがとうございます。はい、そして次なんですが、意外な原因で火事になることもあると聞いたことあります。
はい、ですね、調子の悪い電気器具ですね、ついたり消えたりするやつですね、
はい、
あとそんなんは火災の原因になることがありますので、注意してですね、もう使用しない方がいいですね。こういうの、
そうなんですね、はい、あ、そうですか。はい、
はい、あとですね、電気ストーブとかですね、冬に活躍する暖房器具はですね、しっかりと清掃掃除してもらって、コンセント抜いて保管するようにしてください。うんうん、
はい、
はい、これですね、今日はもう今年使わへんからいいわということで、はい、もうコンセント差したまま、壁際に置いたりね、してるとなんかの拍子にこうスイッチ押されてしまったりね、
そ
んなら電気ストーブね、ついてしまったりして壁が燃えたりとかね、そういうこともあったりもしますんで、はい、まあ、必ず使わないものは、コンセント抜いて掃除をして、直すようにしてください。はい、
コンセントしっかり抜くということですね。
はい、
そうです
ね。はい、
ありがとうございます。じゃあ火災についての注意点まとめていただけますか。
はい、まあ、どの火災をとってもですね、空気、ちょっとすみません、不注意とかですね、
はい、
少しの目離した時に火災になっているようです。
はい、
これからの季節は空気が乾燥しますので、火の取り扱いには十分注意をよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
はい、
続いてでは災害件数の方ですけども、
はい、続きまして、救助件数について、お知らせいたします。 令和4年中は171件ありました、はい、火災によるもの出動8件、はい、交通事故がによる出動が29件、はい、建物事故によるものが64件、はい、機械事故によるものが2件、はい、水難事故によるものが2件、はい、その他の出動が66件でした、
はい、ありがとうございます、はい、じゃあこの出動についてもご説明いただけますか。
はい、はい、救助出動じゃないんですが、その他出動というのもありまして、あ、はい、今ありました、はい、それについてお知らせします、
はい、お願いいたします。
昨年度令和4年中なんですけども、425件ありました、
結構ありますね。
そうですね、はい、まあ、内容なんですけども、その他出動って言いますのは、交通事故とか、救急出動とかの時に、はい、まあ、マンパワーが必要な時ですね、1体だけは救急隊だけでは活動は厳しいとかいう時ですね、はい、消防隊が、出動します、うん、はいはい、そういう時と火災ではない、まあ、野焼き等の焼却行為に伴う現場確認ですね、うん、火事になってないんですけど、はい、煙だけ上がってるからちょっと見に行ってほしいとかね、なるほど、はい、そういう件数も含まれております、はい、あとですね、マンションとかね、工場の警報設備が鳴ってる、まあ、火事ではないんですけども、はい、鳴ってるけど現場見に来てほしいという時に、はい、行ったの件数ですね、
はい、なるほど、
そういう火災が起きているかどうかの確認に向かった件数がこの件数にまあ含まれておるというか、まあ、そこに入っておるということですね。
ああ、そうなんです、はい、以前そういえばちょっと小さなあの交通事故だったんですけども、そこに消防車があったのは、はい、いわゆるこのその他出動の一つかもしれないですね。
そうですね、そうかもしれないですね。
ああ、そうですか、
はい、そこにまた救助の救助車ですね、レスキューの車が出ておれば、はい、そこに件数が1件上がっていたりとか、件数重複することはあるんですけども、はい、そういうことで、
何か
火災が車が出ている場合は、そこに含まれるということ
です。あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。続いてご説明いただけるのは何の件数になりますか。
はい、救急出動ですね、はい、はい、について、件数でだけですけども、はい、説明させていただきます。
お願いします。
昨年度令和4年中は4670件、はい、出動ありまして、はい、昨年はからですね757件増えております、はい、これは過去最高の件数になっております。
そうなんですね、はいはい、だいぶこうみんなが動くようになってきたって
ことでしょうか。そうですね、結構の割で増えておりますね。
そうですか、はい、分かりました、はい、
あとですね、119番の件数もお知らせしておきます、
はい、あ、ちょっと初めて聞きます、ご紹介ください。
そうですね、皆さん119番されたときに、一応、まあ、件数を統計的に取っておりますんで、はい、年間令和4年中、はい、6620件
あ、
全体の119番かかってきた件数に、はい、なりますと、1日大体20件ぐらい、
結構かかりますね、
の割り算するとですけども、その割りで20件ぐらいあります。
そうですか、はい、その119番というのは、はい、もちろん市内に越したことはない、
そうですね、
助けてほしいという、ね、はいはいはい、電話になりますから、ただこの時にはどんなことを伝えたらいいのかというのはちょっとわからないので、このあたり教えていただけますか。
わかりました、はい、まずですね、火災と救急とその他の災害の発生していることをまず消防署としては知りたいんですけども、
そうか、火災か救急かその他何かかと、はい、
まずかけた時に火事ですか、はい、救急ですかってお聞きします、はい、でまず、火災です、はい、で火事ですって言った時は、まあ、どっちもそうなんですけど、場所ですね、どこで何が燃えているかっていうのを知りたいですね。そうですね、
これがね、慌てると難しいんですよね。
なかなか厳しいんですけども、はい、まず建物ですね、お家、マンションとかが燃えている時ですと、その住所ですね、
はい、
を言ってもほしいですね、
はい
はい、その建物の中、一軒家ですと、まず中でどこの部分が燃えている、台所とか、はい、1階の部屋とか、はい、リビングとか、
ああ、なるほど、
はい、で、あとその火災が消えてるんかどうか、消せたんかどうかっていうのも知りたいですね、はいはい、あとは逃げ遅れてる人ですね、家の中に人、
うん、
通報した人、1人だけなのか、はい、何人かいてるのか、まあ、その辺も知りたいところですね、
はい
はい、
これはその都度声をかけてくださるんですよね。
そうですね、119番を受信した取ったものがですね、はい、そのことについてどうですかというふうにお聞きをしますので、はい、分かる範囲で答えていただいたら、はい、もうそれでも十分結構ですので、はい、はい、 火災であるということ、はい、種別と、はい、場所ですね。
場所ですね。
場所はもう言ってもらわないと消防車いけませんので、
そうですね、
場所は、
ね、
かなり大事かなと思います。
冷蔵庫がどっかに貼っておいたらいいし、あの電話のとこに貼ってあるのも、あの固定電話があれば ね、
そうですね、はいはいはい、
いいですよね。わかりました。はい、じゃあ救急の場合はいかがでしょうか。
はい、救急の時はですね、はい、まあ、同じく場所なんですけども、火事ですか救急ですかって聞くの救急です、どこに救急車を向かえばいいですかということをお聞きしますので、はい、場所を言ってもらって、あとは怪我人の状況ですよね、
はい、
急病人なのか交通事故なのかとか、その辺をお聞きします、
はい、
で、救急車必要な方の意識状態ですね。
はい、
これは結構重要なポイントになってきますので、
はい、
意識がもしないということになれば、重症な方が、やということですね、はい、消防隊も同時に救急車と一緒にですね、もう一台 消防車が向かうことがありますの で、
そうですか、
それは聞くようにしております。
はい、
はい、それとですね、あと救急隊が怪我人や急病人に簡単にそのよりアクセスですね、
はい、
できるかということを聞きます。お家の中ですとですね、玄関開けますといてるんですけども、
はい、
玄関の鍵が閉まっているとか、
あ、そういう意味で、はい、
あ、そうですね、あの車の中に鍵が閉まっているとか、高いところ低いところにいているとか、
はい、
救急隊だけでは簡単にこう寄り付きができないという時も救助隊が一緒に出たりですね、
なるほど、は
い、そういうことも聞くことがありますので、
そうですか、
はい、また分かる範囲でお答えをお願いします。
はい、分かりました。あの携帯電話からもね、今はもう119番通報すると思いますが、はい、その場合の注意点などよろしいでしょうか。
そうですね、携帯電話でかけられた時は、
はい、
まあ、あの電波の状況によってなんですけども、三田市につながるとは限らなくてですね、近隣の神戸さんとか、
西野さんとか、
丹波佐々山さんとかにつながることもありますんで、その時は三田市での災害発生しておりますので、三田市につないでくださいと伝えていただきますと、
はい、
三田市の消防へつながります。
あ、そうですか、はい、はい、じゃあ住所を言う時に三田市から言えばいいですかね。
そうですね、三田市どこどこって言ってもらったら、はい、あ、分かりました、三田市をつないしますということでつないでいただけますので、
はい、
はい、その辺でお願いします。はい、
なかなかとっさのことでね、できないかもしれませんが、まず今私たちができることは住所が絶対大事だということ、
はい、そうですね、
あのできる範囲でそれが分かるように何かご自分なりのちょっとこうメモを取っておくとか、はい、以前私はあのちょっと交通事故の現場をあの通報するときに住所が動いてるから分からなくて、
はいはいはいはい、
自分の知らない場所だったので、はいはいはい、その時にあのあれを見るとあのマップを見ると出てきますか、
はい、
現在地、それで行けたなと思って、
携帯の現在地、
そうですね、
マップですかね、
はいはいはい、
そうですね、車でありますと、カーナビとかね、
あ、カーナビでも行けますよね、
見てもらってもいいと思いますし、
はい、
はい、
ぜひ住所が大事ですよね、
はい、住所ですね、
来てもらうためには
どこに行けばいいんですかっていうところになるん で、ね、住所が大事ですね、はい、住所わからなければ近くの、駅の近く、
あ、そうか、なんかこう見渡した、
そうそうそう、
はい、目印になるもの、
目印ですね、対象郵便局の近くとか、なんとかコーヒーの近くとか、
はい、
はい、
分かる範囲で、
国道176号線のどこどこの交差点ですとか、
はい、
分かるような目印を言ってもらえれば、はい、そこを中心に、はい、現場を絞っていきますんで、
はい、話し続ける方がいいわけですね。黙ってしまうとなかなか情報がゼロになってしまうので、
そうですね、パニックになって黙ってしまうこともあるかと思うんですけども、ね、まあ、落ち着いて通報してもらうというのが一番かなと思います、
はいはい、でそうやって聞いてくださる方々も割と落ち着いた声で対応してくださるんですよね、
は
い、
そうですね、こんな感じで普通に
あごく普通のトーンで
行きますので、
いいですね、はい、はい、
あのね、こちらも慌てることが、ね、あると、ね、通報された方も慌ててしまいますの で、 です、ね、落ち着いて、聞くようにしております。
ありがとうございます、はい、ではあの私たちでもう少し何かこう注意しなきゃいけないことなどお願いしたいですね。
そうですね、最後なんですけども、
はい、
間違って119番してしまう、まあ、しようと思ってしてないんですけども、最近携帯電話で勝手にですね通報をしてしまうことがちょくちょくありまして、
荷物かなんかで当たってしまうという、
そうなんです、ズボンのポケットに入ってたり、はい、カバンの中に入ってたりすることだと思うんですけど、まあ、誤作動ですね、で119番入ることが、
はい、
まあ、年間じゃ、1日数件、
え、 1日3件ですか。1日に、
はい、数件は入ってくるんですけども、ね、
はい、
でまあ、そういった時でも、まあ、判断はできませんので、火災か救急か災害かもしれませんので、
で誤作動かもわからないですね。
誤作動かもわからないですし、まず災害やと思って対応しておりますので、ね、
はい、
まず電話切られた場合ですね、あ、間違ったわ、つながったわ、はい、と思って切られた時 でもですね、はい、119番の電話つながった状態ですんで、
あ、はい、
指令センターから折り返しの電話を、はい、かけるようにしております。
そうなんですね、
はい、これ確認のためしてますんで、
はい、
出ていただいて、うん、災害ではありません、間違いです、はい、で切ってもらったらもうそれでもう終わりますんで、
はい、
必ず折り返しの電話にはね出ていただけたらありがたいですね。
わかりました、はい、ぜひ皆さん間違ってちょっと押してしまったとかそういう場合でもかかってきたら、あ、さっきのは間違いですと言ったら安心していただけるということですからね。
そうですね、はい、間違いです、あ、そうですか、はい、って言って切りますので、はい、そんな気負いを、ね、せずね、
はい、
取ってもらいたいと思いますね、
は
い、
怒られるじゃなくて、
はい、 ね、そういうことはもうないですね、はい、怒ったりしませんので
間違いですと、
間違いです、結構 ありますので、
あ、そうなんですね、はい、分かりました、ありがとうございました、ここまでは、警防課坂本茂明さんのお話いただきました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
では変わりまして消防団女性班、めったにお越しいただけないのでいろいろお伺いしたいです。寺東由美さんです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんなお知らせになりますか。
はい、令和5年の三田市消防大会の開催についてです。
はい、はい、ありがとうございます。消防大会改めてご紹介ください。
はい、消防大会というのは、よく年明けに行われている消防出初め式の三田市版で、
はい、
毎年4月の第1日曜日に開催しています。
そうなんですね、
はい、今年は令和5年4月2日日曜日に三田市総合文化センター里の根大ホールにて開催を予定しています。
はい、
この消防大会は三田市消防団消防本部の日頃の成果を皆さんにお披露目できるイベントとなっています。
そうなんですね、4月2日ですね、はい、消防大会の中身はどんな内容になってますか。
はい、消防大会の内容は、第1部が式典、はい、第2部がアトラクションとなっており、すべて三田市総合文化センターの里の根大ホール内で行います。
ということは雨でも大丈夫ですね。はい、じゃあ第1部はどんな内容でしょうか、ご紹介ください。
は
い、
第1部の式典は表彰授与を中心に行います。
はい、
長年消防団幹部として活動されて、うん、昨年退職された方や、
はい、
消防職団員として地域防災に貢献され、はい、他の職員団員の模範となった方々、
はい、
また市内の有料防火管理事業所に対し表彰の授与等を行います。
そうなんですね、表彰式ということですね。
はい、
はい、そして第2部はどんな内容でしょう。
はい、第2部のアトラクションでは、神戸市消防音楽隊による生演奏、
うん、
消防団員によるはしご演技が行われます。
はい、あの中ではしご演技ですか、すごい。そうなんですね、
まあ、今回神戸市消防音楽隊には、はい、三田市との消防司令事務共同運用に際して特別に出演していただきます。
はい、そうなんですか、今回じゃあ特別音楽隊来てくださる。
はい、
はい、
まあ、神戸市消防音楽隊は神戸市消防局の職員の皆様が市民の皆様に愛され楽しまれる音楽隊として活動されています。はい、また消防団の行うはしご演技というのは、うん、木製の高さ約6メートルのはしごを8人で垂直に立てて、
はい、
その上ではしごの上り手がいろいろなポーズを取っていくもので、江戸時代から続く火消しの心意気と伝統を伝える演技です。
そうですよね、本当に意気という言葉がぴったり合うね、とても勇気のいる演技ですよね。
はい、そうですね、なんか阪神地区の出初め式や消防大会でこのはしご演技があるのは、まあ、三田市のみですので、ぜひご覧いただきたいと思います。
三田市だけということですか。
はい、
分かりました、ありがとうございます。はい、今ご覧くださいとおっしゃいましたが、一般の方の参加は可能なんですか。
はい、消防大会はどなたでも無料でご覧になれます。
あ、そうなんですね、分かりました。はい、そして次はどんな話題になりますか。
次は消防団員の募集について。
募集ですか。はい、じゃあまず消防団そのものをね、ぜひご紹介いただきたいです。どのようなことをするんでしょうか。
まあ、消防団とは、まあ、常勤の消防職員が勤務する消防署とは異なり、はい、地域の有志の人々によって組織され、まあ、普段はさまざまな仕事に就いている方たちが、火災や風水害、震災などの大規模災害が発生した時に自宅や職場から現場へ駆けつけ、その地域での消火活動、救助活動を行います。
全国にどのぐらい消防団員はいらっしゃるんですか？はい、
昭和40年には全国に約130万人いた消防団員が、現在では78万4千人と減少の傾向が続いています。
半分近くになってきましたね。
はい、で、まあ、ここ数年は毎年1万人ずつ減少しており、まあ、三田市も例外ではありません。
あ、そうなんですね。じゃあちょっと三田市の現状、はい、現在は何人ぐらいいらっしゃるんですか？
はい、現在三田市には約700人の消防団員が日々地域のために活動しています。
でも700人もいらっしゃるんですね。
はい、
どのような活動されていらっしゃるんでしょう？
はい、災害発生時に出動することはもちろんですが、それ以外にも毎月各地域に設置されている消防団器具にある資機材の点検を行ったり、それらを使用した放水訓練や防火広報、各地域で催されるイベントへの参加など多岐にわたり活動しています。
そして三田市では女性消防団がいらっしゃるということで、今日もお越しいただいています。はい、ちょっとご紹介ください。
はい、災害活動に携わる団員とは別に、防火広報をメインの活動とするファイヤーレディースという12名の女性団員がいます。
かっこいいですね、ファイヤーレディース。はい、ですか。12名の方がいらっしゃる。
はいはい、で、私もこちらに所属しています。
はい、
まあ、具体的な活動内容は、シーズンごとに車両を使用して防火広報アナウンスを行ったり、幼稚園や保育所などで紙芝居を使った防火防災教育、いざという時に役立つ心肺蘇生法の指導なども行っています。現在女性班は主婦の方や大学生など、さまざまな職業の方が活動しています。
そうですか。
まあ、ボランティアをやってみたいとか、防災に興味があるという方も募集中です。
そうなんですね。消防団はボランティア活動になるわけですか？
はい、まあ、ボランティア精神にあふれる組織ですが、消防団は市町村の非常時の消防機関であり、その構成員である消防団員は他の本業を持ちながら、権限と責任を有する非常勤特別職の地方公務員となります。
あ、そうなんですね。
はい、自らの地域や自ら守るといった気持ちを持ち、消防防災活動を行っています。まあ、非常勤特別職の地方公務員であるため、活動については報酬と保証があります。
そうなんですか。
はい、
わ、はい、かりました。そしてこの消防団、今お聞きの方が、あ、私ちょっと関心があるんだけどっておっしゃる方、思った時にいつでも入団できるんでしょうか？
はい、三田市では随時消防団員を募集しています。
あ、そうなんですね。
はい、まあ、三田市でも年々減少の傾向があり、消防団員の高齢化も深刻な問題となってきています。
そうなんですか。はい、消防団員になるには条件があるんですか？
はい、消防団員になるには、条例に定められた要件を満たす必要がありますが、年齢が18歳以上で、三田市に在住、在勤、在学されており、現場活動ができる健康な方であれば消防団になれます。
あ、18歳以上で三田市にお住まいかお勤めか、はい、通学されているってことですね。
はい、そうです。
そして現場活動ができる健康な方であれば大丈夫と。
はい、
はい、分かりました。
まあ、それぞれの地域で火災や風水害などの災害で活躍する消防団員にご興味のある方は、直接三田市消防本部総務課までご連絡ください。
はい、じゃあ連絡先教えてください。
はい、連絡先は 079-564-7302 です。
もう一度お願いします。
はい、079-564-7302 です。
はい、どうもありがとうございました。現在消防団員募集中ということで、
はい、
1年中いつでも思い立った時に連絡してもいいということですね。
はい、
はい、分かりました。ありがとうございました。後半は消防団女性班の寺東由美さんにお話を伺いしてまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はこちら三田市消防本部をお送りしてまいりました。 こちら三田市消防本部では火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただいております。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は4月27日の木曜日午後3時10分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。